聖書を朗読いたします。コロサイの信徒への手紙1章15節から20節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書368ページです。巫女は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は巫女において作られたからです。つまり万物は巫女によって巫女のために作られました。巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられています。また、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ巫女によってご自身と和解させられました。以上の聖書箇所より天地の秩序と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
私たちはなぜ自分がこの世に生を受けたのだろうと考えたことがあると思います。また何のために生まれてきたのかと存在目的を自問することもあるでしょう。特に多感な若い時ほど言葉に出して友人同士で素直に語り合った記憶があります。当時小学生の子供同士だった時ですから、そういう話を友達同士ですると結局不思議だよねという言葉に帰結していたように思います。その後高校生ぐらいになると、人は自分の意思ではなく生まれさせられた存在であることを認識するようになります。英語の文法で習う受け身系なのだと教えられました。能動体ではなく受け身系です。ということは自分や親兄弟など他の人たちが存在するのも、この時代に生きているのも、突き詰めれば見えない何かに原因を負っているからです。このような考え方は宇宙論として位置づけられます。実は今日の聖書箇所が宇宙論と指摘されているので、どんなもんなのか、ちょっと箇条書きにするとこの4つの要点になることをちょっとお伝えしたいと思います。まあ、それでは始まりには原因があるというのが一つ目のことです。二つ目のことは、はじめを持つものはすべて原因を持つと考えます。三つ目に、自分自身の存在を含めたこの世界全体が生き、動いているのは何かによって引き起こされたからです。そして四つ目、そのような原因は神のみであり得ると帰結することです。それは信仰的な思考回路です。別にこれ覚える必要はありません。何でもこの原因が神にあるということがお伝えしたいその要点です。私は子供の頃に聞いたイエス・キリストの神様以外にその原因は思い浮かべられませんでした。自分自身の存在には神様が関係していると思わされた次第です。神様がそれを信じさせてくださるのです。本日の聖書箇所は、神の御子であるイエス・キリストが 天と地を結ぶ要であることが語られます。先ほどお読みいただいた16節は宇宙論として捉えられている箇所です。読み返しますと、個々の救いだけに収まらないもっと広いことが述べられているのがわかると思います。万物は御子キリストによって作られたと斬新なことが述べられます。それが斬新だと申したのは、ユダヤ人が聞いたら不快に感じるからです。十字架にかかったイエス・キリストは忌まわしい人物と目されます。それを救い主メシアだと示されましても、一般的には受け入れがたいものなのです。ユダヤ人にはつまずきとなるその点に、神のなさること知恵の計りがたさを感じます。ユダヤ人が聖書と律法を重んじているのは確かです。聖書の初めには創世記があり、主なる神が天地のあらゆるものを創造したと書いてあります。あらゆる被造物の中でも特に人間存在について明確に示されているものはほとんどありません。だから聖なる書物なのだと言われるのだと思います。私たち人間は神の似姿として作られたという事実が一番大切です。それは我々人間が神様と関係性があるだけでなく、神のもとで生き、神が創造されたこの世界を慈しみを持って支配する目的が人間には与えられているためです。ところがアダムとエヴァに象徴されるように、人間はたやすく神に背き罪を重ねました。そうして人間はエデンの園で平和に神様から命ぜられたように支配管理することができなくなりました。その結果、罪ある人間はその都度神に反罪の捧げ物をして、神に詫びを入れる礼拝行為につなげられるのです。それはすべて律法の規定として記され、ユダヤ人はこれを尊重してきました。神はそれを受け入れつつ、神民が堕落しないように希望を伴う約束を与えます。イザヤによってダビデ王の末裔から救い主メシアが生まれると予言されています。そのことも知識として彼らは知っています。ところが予言が成就されると、イエス・キリストに対するファリサイ派や律法学者たちの不信仰ぶりは福音書に記録されている通りです。キリストをメシアと受け入れていない彼らは未だにメシアを待っていることになります。彼らはアブラハム・モーセに引き続く先民思想が固定化し、とにかく唯一の主なる神が万物を創造し、アブラハムからモーセを通して我ら神の民をあがない出し律法を授けられたと意識しています。ですから先の世界の創造主である神をキリストに結びつけて、創造論を解釈するパウロに対しては非常に冒涜的だと訴え出るのです。現にパウロは彼らの企てによって投獄される羽目になり、投獄のなされる中でこのコロサイの信徒への手紙をしたためました。 キリストは神の御子であります。その信仰的確信のもとに、私たちはキリストの中に神の姿を見ることを得させられます。イエス・キリストは神の性質と命を反映しているということです。御子はすべてのものより先におられたと述べられています。永遠の初めから父なる神の性質を完全に反映していたことです。つまりイエス様は父との関係を持ったお方であるということです。またそれに関連して忘れていけないのは、我々人間も創造された時から神との関係を持つように意図された作られたものです。先の創世記にある神の似姿としての人間であり、平和に世界を支配する良い目的と役割が与えられていました。しかしそこに人間の背反の罪の問題が起こったと申しました。人間は罪のために神との関係にいわば分断が生じています。その状態のところに御子であるイエス様が人間として来てくださったのです。神は人間のために良いご計画、御心を持ち続けています。それは御子イエス様のうちに余すところなく宿らされました。神の御心がいよいよ示されると、それは人間が思い描く救いの訪れのイメージとは著しく違っていたでしょう。イエス・キリストはご自身の十字架の地と復活をもって平和を打ち立てました。キリストによって罪が贖われ、十字架刑の仕方で神の御前にあるべき本来の関係性に私たちは置き換えられました。救いについての神の約束がイエス・キリストによって成就しました。私たちはもう動物の犠牲を捧げる仕方で罪の許しを求める必然性はありません。十字架のイエス・キリストを信じた私たちは新しくされた者たちです。イエス・キリストにおいて私たちは再創造されました。すべて主が御心のうちになさったことです。主なる神はご自身と人間両者のために計画された目的を遂行しました。人間はアダムやエヴァに見られるように、神様の秩序を罪によってどこまでも破壊してしまうような存在です。それにもかかわらず、神は人間に対してご自分を啓示し、忍耐をもって和解を示し続けました。このキリストを受け入れるか否か、私たちが躊躇していたとしても、その間にも神の御心は実現に向けて働いていきます。イエス様によって救われたことは、個々の人たちへの証だけでなく、教会の誕生と証につなげられます。イエス様によって成就した平和は公性を持つことです。その救いの公性は発展的広がりを見ることになります。ユダヤ人が神の律法を信じ、選びの民であるとの希望を保持しているのだとしても、ダビデのような理想的モデルを 待ち続けるのでしょうか。そうだとしたら限りなく人間的感覚に頼っていることだと思います。我々はイスラエルを導いた神を勝手に小さく折りたたんでしまいがちです。神は私たちの手の中に収められるお方ではありません。メシアは神の御心を持つ、神の御心に従うイエス様、御子イエス様でした。しかも律法の死刑判決に従う人間です。イエス様以外の人間が処刑されても他の人には何の影響もなく何の良いこともありません。律法では罪を裁くことはできてもその人を救う手立てにはならないことが確認されるだけです。しかしキリストのみが父なる神との仲介者になりうるのです。現在イスラエルとガザ地区の紛争が問題になっています。イスラエルをはじめとする中東地域の紛争はその根が深いものです。欧米に散らばっているユダヤ人は知恵と富に満ち、政治的にも強い影響力を持つとされます。だからといって欧米諸国がイスラエルを甘やかしているわけではないと思います。ニュース映像からイスラエル側とその支持国は佇まいが豊かで、パレスチナ人側はその貧しさが際立ちます。神の民という名誉あるイスラエルであっても彼らの言い分も相対化する必要があるでしょう。キリスト以来エルサレムもユダヤ人も相対化されました。ですから救いはイスラエルのためだけではなく世界中のためのものです。世の人々はあちらこちらで相変わらず戦争を繰り返し、人々の居住地を侵略し、物理的な破壊活動が目につきます。しかし仲介者としてのキリストは救いを成就し完成した主となるために教会の主となられました。神の御約束とキリストの十字架は永遠に残るものであり、教会が救いを語ることを得させられていることは最大の恵みです。クリスチャンになっても賭けが多い我々ですけれども、私たちがキリストの平和の支配のもとに置かれ、信仰も新たにされていることを恵みのうちに喜びましょう。そして私たちの信仰の完成に向けて、神は私たちにご自分を啓示し、御心の達成に向けて御手の技を置き続けてくださいます。お祈りをいたします。ご在天の父なる御神様、あなたは私たちに救いを示してくださり、イエス・キリストの十字架によって私たちの固定観念を打ち破ってくださいました。神様、私たちはあなたの捉え難さにまたおののき、そしてあなたの道からまた御業のもとに、あなたに畏怖の念を持って従うものです。どうか私たちが あなたに礼拝するその信仰の姿勢がどうか日々整えられますように、どうぞお導きください。そして私たちがあなたが示した平和とまた御国の完成に向けて、私たちが用いられて、そして教会、私たちがまた教会の一部としてイエス・キリストの名を証ししていくことができますように、どうぞいろんな逆風の中で、困難の中で、またひととき、あなたを皆を賛美できなかったとしましても、どうぞあなたのまた憐れみによって、どうか私たちが再び賛美し祈るその神の民として、どうか寄り戻してください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。